ます。
ルカの福音書、ルカの福音書の20章1節から8節までですね。それではお呼びいたします。ある日イエスが宮で人々を教え福音を述べ伝えておられると、祭司長たちと律法学者たちが長老たちと一緒にやってきてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしているのか、あなたにその権威を授けたのは誰なのか教えてくれませんか。イエスは彼らに答えられた。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から来たのですか。すると彼らは論じ合った。もし天からといえばどうしてヨハネを信じなかったのかと言うだろう。だがもし人からといえば民は皆私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネは預言者だと確信しているのだから。そこでどこから来たのかは知りませんと答えた。するとイエスは彼らに言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いません。今日はですね、ここのところからエルサレムでのそうですね、あと点々なんですね。鴨下先生からメッセージをいただきます。では先生、よろしくお願いいたします。
はい、今日の説教題ですが、エルサレムでのとなっていますけれども、何の権威によってというタイトルに変えさせていただきたいと思います。なんで私月刊予定表にそう書いたのか自分でよく分かってなくてですね、はい、ちょっとテーマを変えさせていただきました。先週の火曜日から水曜日まで自由福音連盟の理事会というのがありまして、私は神戸まで行ってきました。この自由福音連盟というのが一体何なのかということですけれども、この私たちと信仰を同じにするルーツを持っている教団が他に3つあります。日本福音自由教会協議会と日本聖約キリスト教団、また日本聖経キリスト教団、そして私たちの同盟福音キリスト教会と、4つの団体で日本自由福音教会連盟という交わりを持っています。来年でこの交わりが始まって30年が経過するようで、この会議の中でですね、これまでの交わりを振り返るような、そんな時間を持ちました。というのは今年15年ぶりにこの4団体連盟のですね、この牧師研修会を行ったわけです。これまでこの4つの教会、4つの教団は非常に親しい楽しい交わりを持ってきました。特に今回ですね、私たちのこの自由福音連盟というのは世界のその自由福音連盟というのがありまして、イフェックと呼ばれるこの世界の自由福音教会の交わりに加盟しようというふうに今準備をしています。でそのためにこの私たちの教会が何者なのかというのを説明する文章をですね、今作る必要があって、それでこれまでの歴史を振り返っていたわけです。でそうするとこの15年前にですね、連盟記念誌、自由福音教会連盟の記念誌というのがどうも人知れず発行されていたらしい。私見たこともなくてですね、そんなのあるんですかって言って、今回見せていただいたんです。でそこの文章の私たちの教4連盟はこういうことやりますよというふうに書いてある中で、4年おきに牧師の研修会を行うというふうに決まっているって書いてあるんですね。それが作られたのが15年前で、 そういうふうに書いた文章から15年間牧師の研修会やってないということが分かりまして、一体なんでだということを、まあ、今回皆さんがですね、なんでやらなかったのかっていうことを皆さんでこう確認をし合ったんですよ。そしたら一人事情を知ってる先生がおりまして、まあ、あまり詳しいことはお話にならなかったんですけど、どうも何かトラブルがあってですね、で、まあ、そのトラブルのために、まあ、非常に大きな赤字が出てしまったんだそうです。その15年前に牧師の研修会をやった時にですね、でこの赤字をどうするかということになって、それぞれの団体の代表の先生方がですね、自腹を切って、まあ、それでその赤字を補填したという、まあ、そういうことがあったんだそうです。トラブルが起こるとどうしても誰が責任を取るのかという話になります。でその時のそれぞれの団体の先生方がですね、この足りないお金を全部自分たちで出すという、まあ、そういうふうにしたという話を聞いてですね、まあ、代表に選ばれる先生は大変だなと思いながら、まあ、いろんなことを決める権限が与えられているわけですけれども、またそれと同時に大きな責任も持つことになるんだなというのをこう改めて、まあ、考えさせられて帰ってきたわけです。まあ、今回の研修が赤字にならなくてよかったなというふうにも思っているわけですが、で今日の聖書の箇所は主イエスがエルサレムの神殿にやってきたところです。神殿に来てみると、神殿では商売人たちが商売をしていて、福音が語られる場所とはなっていませんでした。それで主イエスは神殿にいた商売人たちをみんな追い出してしまいます。そしてようやく落ち着きを取り戻したその神殿で、主イエスは福音を語り始めたわけです。主イエスからしてみれば、神様を礼拝するための神殿に行ってみると、そこには大きなトラブルがあって、でそのトラブルを解決してようやく本来の場所に戻したというのがこの時の状況だったわけです。ところがこう主イエスのサイドから見ればそうなわけですけれども、神殿側の人間から見るとまさにトラブルを起こしている張本人は主イエスだということになる。で神殿側の人間である祭司長や律法学者、長老たちが主イエスのもとに詰め寄ります。2節、何の権威によってこれらのことをしているのか、あなたにその権威を授けたのは誰なのか教えてくれませんか、そういうふうに問いかけています。まあ、先ほど増田長老の聖書朗読を聞きながらです、教えてくれませんかってこうとても優しく朗読をされたのを聞きながら、ああ増田さんは優しいなと思いながらですね、こう聞いていたわけですが、このおそらくこれを、まあ、冷静にを装ってこう文章は書かれているわけですけれども、彼らの心の内はこう腹渡がねじれるほどの憤りに満ちていたに違いない。もうおそらく教えてくれませんかっていう、そうい う, こう強い勢いだったのではないか、まあね、いろんなこう読み方があるかもしれませんけれども、まあ、そんなふうに思うわけです。どんな資格があってあなたはこういうことをやっているのか、誰の権限で、一体どういう良権でこれをしているのかというふうに、まあ、主イエスに詰め寄っていったわけです。トラブルが発生した時というのは、その代表者たちで問題を解決しなければなりません。神殿側の代表者はここで名前が挙げられている祭司長、律法学者、長老たちです。でそこでまずですね、この人たちが実際にどんな権威を持っていたのか、どんな権限を持っていたのか、まず考えてみたいと思うわけです。まず祭司長ですけれども、祭司長になるためには祭司の家に生まれなければなりません。祭司の一族というのはレビ族のことを言いますが、これは主なる神様が定めたもので、モーセとアロンから始まってですね、彼らの子孫が神殿や祭儀を執り行う司祭となるように神様が取り決めました。そして毎年祭司長を任命して、 その最初は特別な儀式をすることによって自分を清めて、まあ、そして最主長の職に任命されるわけです。ですから彼らが持っている権威というのは神から授けられた権威だというふうに言うことができます。そして、まあ、この習慣はイスラエルの間で長く続いていますから、イスラエルの人々もこの権威を認めているわけで、神様が認めていて人々からも認められている権威だというふうに言うことができると思います。じゃあ続く律法学者はどうかということになるわけですが、律法学者は聖書を学ぶために誰かの先生について学びます。誰々先生のもとで学びました、まあ、聖書の中にはガマリエルという人が出てきますけれども、ガマリエルの門下で学びましたというと、それがその人の権威になっていくわけです。まあ、今で言えば何々大学を出ましたとか、何々先生に私は師事しましたというようなことと似ています。で最後に出てくる長老たちですが、まあ、これは民の代表です。これもモーセの時代から始まりまして、民を治めるために定めたもので、まあ、これまでの知恵やこれまでの経験に基づいています。ですからこのように考えてみると、祭司長、律法学者、長老たちというのはそれぞれ認められた権威のもとで、まあ、存在している役職なのだというふうに言うことができると。じゃあ反対に主イエスはどうなのかというと、主イエスはまだ30代の若者で大勢の群衆からの人気は集めていますけれども、まあ、言ってみればそれだけの人です。多くの経験を積んでいるような年齢ではありませんし、誰か権力者のもとで支持してきたわけでもありません。まあ、少なくとも神殿当局側から見るとそういうふうに主イエスのことを判断したに違いないわけ。何の権限も何の権威も持たない男、それが主イエスです。ですから神殿側の人間から言わせれば、正義は我にあり、私たちの方がこの神殿で権限を持っているはずだという思いを持っている。あなたは何の権威によってこれらのことをしているのですか。神殿関係者は主イエスに問いかけます。ひょっとすると神殿側で許可を与えて商売をしていた人たちからクレームが入ってきたかもしれません。変な男がやってきて私たちを追い出したんだというようなことがあったのかもしれませんし、あるいは神殿側でも実際に商売ができなくなると困るわけです。神殿で上がる収入は彼らの収入源ですから、主イエスがその活動をやめさせたとなれば、彼らから言わせればですね、これをやめさせるのは当然といえば当然なことです。こういう出来事がもし私たちの生活の中で起こったとしたらどうでしょうか。誰かが自分の家や仕事場や近所にやってきて私たちの意に反したことを行うと、まあ、すぐに問題になります。一体何の権威でこれをやっているんですか。まあ、特に今はですね、なんとかハラスメントという言葉が横行する時代です。自分が不快だというふうに感じればみんなハラスメントであるというふうに訴えることができる。なんか最近ちょっと聞いたのは、あのラーメンを食べるすする音がね、あれがもうハラスメントだとかって言って何払ってるのかよく分かりませんけれども、そんなことまでっていうふうにまあ思うわけですけど、まあ、いろいろなこうなんとかハラスメントっていうのがいっぱいあります。人々はみんな自分の持っている権利を主張します。自分にはこういう権利があるはずだという、自分に与えられている権利は誰にも侵させない。これが今日の多くの人たちが抱いている思いだとしたら、この時やっている主イエスのお姿というのは自分勝手なわがままな振る舞いをしている人というふうに見えてしまうのかもしれません。彼らの問いかけは実にシンプルです。あなたにはどういう言い分があってそれをしているんですかという問いかけです。 主イエスの振る舞いの根拠を聞いているだけです。まあ、考えようによってはそれほど悪い問いかけではないとも言えます。私たちは毎日生活をするときに、それぞれの人生経験だとか先人の知恵だとか学校で学んだことや手に入れた技術、まあ、そういったもので日常生活をしています。そうやって手に入れた技あるいは技術や知識や経験というものが自分たちの生活を形作っていきます。そしてそのようにして自分が習得したはずのものを人々に伝えていくことを通して、人々もまた豊かな生活が形成されていくはずです。で、ところが人にはそれぞれの考え方や信念があります。ですから誰かがそれは豊かなものであるということは分かっていますけれども、同時にこの技や知識や技術や経験権威、そういうものが他の人から押し付けられてしまうと反発をしたくなったり抵抗したくなったりという思いが当然心の中から湧いてきます。人の生き方は一つではありません。で、そうなるとどこまでが許容範囲で、どこからが許容範囲を超えているのかという線引きが必要になってきます。私たちはどういうふうに考えたらよいのでしょうか。まあ、そこで教会にとどまらずですね、昔から物事を判断するときには3つの基準で考えると良いというふうに教えられてきました。物事の重要度によって判断の基準を持つという考え方です。まず絶対的に重要なこと、これはもうみんなが守らなければならないこと、これを絶対的な基準としました。ごく基本的な人間が共通して大事にしていかなければならないものがここに入ると考えます。で、例えばこれは教会の中で言うと基本的な教理というのがそこに当てはまるわけです。使徒信条だとか主の祈りとか実会とかですね、聖書の中で教えられているどこの教会に行ってもこれは共通ですというようなものがこの絶対的真理というふうに呼ばれていくようになります。その絶対的真理はみんな共通ですよねっていうことを確認しておいて、その次の段階として絶対的ではないけれども相対的に考えるとそうなるよねという基準がある、あるいは必然的にこういうふうになるよねという判断の基準がある、それを必然的真理とか相対的真理なんていう言い方をします。で、この絶対的真理、必然的真理と、相対的真理というのは厳密に言うとちょっと違うんですけれども、これはそれぞれの人の考えや立場や信念によって考え方が変わっていくものです。同じ立場の人たちであればそれは認めていく、誰々先生のもとで学ぶといった時にはこの人の持っている考え方が大事だと思うのでそれを私たちは学んでいこうと思うという、そういう交わりを形成していくわけです。教会の中にもいろんな何々派とか何々グループというのができてくるのはこれに似ています。私たちの自由福音連盟というのもこの中に含まれるものです。そして3つ目にアディアフォラというふうに言いますけれども、どちらでも良いことというのがあります。このどちらでも良いことというのは個人個人の好みによって変わってくる、そういう価値の基準です。例えば何を食べるのかとか何を着るのか、実際にはほとんどのものはこのアディアフォラの中に含まれます。なんとかハラスメントと言ってるのも実際はこのアディアフォラの中に含まれるものです。ちょっと聖書の話とだいぶ変わってきたなということになってしまいますが、こういう考え方を知っておくと優先順位で物事を考えればいいんだっていう、この判断の基準の仕方が分かってくると私たちは少し安心して物事を考えることができるようになります。さて、しかし私たち自身はどういう価値基準があると安心して生きることができるようになるのでしょうか。 伝統や知恵や経験というものは私たちを助ける大きな足がかりになります。若さや健康や築き上げてきた信頼関係もそうです。お金も私たちの安心を約束してくれるものです。あなたは何の権威があってこれらのことをしているのか、あなたの判断基準は何ですか、何によって、どういう考え方によって、あるいはどういう力によってこういうことをしているんですか、あなたは生きているんですか、というのがこの時の問いかけです。で、そこで私たちがまず気がつかなければならないのは、実際に主イエスはどういう権威を持っておられるのかということです。そこでまず私たちが理解をしなければいけないのは、主イエスがここで何をしようとしているのか、その主イエスのしようとしていることの中に主イエスの判断基準があるはずです。そこを見に留める必要があるわけですけれども、ここで主イエスは何をしているのか、一節に何が書かれているかというと、福音を述べ伝えておられると書いてあります。主イエスがここで何をしているのかというと、福音を述べ伝えることです。福音が述べ伝えられると何が起こるのかというと、人はそこで救いを経験します。ということは、つまり主イエスが持っている権威というのは、人を救う力がある権威を持っているということ。もっと別の言い方をすると、人を縛りつけている悪の力からその人を解き放つ権威、罪の力からその人を解き放つ権威を持っている、人を自由にする権威を主イエスは持っておられる。で、このことが分かっていないと、主イエスがここでしているのはただごねて人を困らせている人というふうにしか見えなくなってしまいます。さて、そこで主イエスはそういう権威をご自分は持っておられるわけですが、何とお答えになったのかというと、3節と4節にこう書かれています。イエスは彼らに答えられた。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天から来たものですか、それとも人から出たものですか。このヨハネというのはバプテスマのヨハネのことです。主イエスが来られる前に、主の道を整えるものとして神から使わされて、荒野で人々に悔い改めを語った人です。あなた方はこの主イエスの権威は神から来たものなのか、天から来たと思っていますか、それともヨハネ自身が自分の思いつきで何かやり始めて人々が認めたからそれが権威づけられていると思っているのですか、まあ、そういうふうに問いかけられました。質問に質問で返すというのは、まあ、どうなのかという、まあ、そんな意見も出てきそうですけれども、主イエスはこの問いかけに答えてくれるのであれば私もあなたに答えましょうと言っています。そしてこの主イエスの問い返しはまさにこの問題の核心をついている問いでした。人が悔い改めるのは神が望まれているのかどうかという問いです。答えは明らかです。神はそのことを望んでおられる。そのことをヨハネがしているのだとしたら、ヨハネの権威は天から与えられた権威によって人々に説得力をもたらしているのは明らかです。この主イエスの問いかけを受けて、神殿側の人間たち、まあ、祭司長たちの心の声が5節と6節に記されています、まあ、どうしてこの会話が分かったんだろうっていうのはちょっと面白いなと思うわけですが、でもここで詳しく取り上げる時間がもうありませんけれども、ここで彼らは何を問題にしているのかというと、人々の顔色を見て自分たちを守ることを優先したので、 どこから来たのか分かりませんと答えたわけです。主イエスからしてみれば、人の顔色を恐れて答えをすることもできないあなた方に、私が何か答える必要がありますか、まあ、そうここで言っておられる。祭司長や律法学者たちがこう答えた瞬間、神殿側の祭司長や律法学者や祭司たちが 何を恐れているのか、結局人の権威を恐れているということがここで明らかになったわけです。神のことを考えていない。ここに主イエスからの問いかけがあります。あなた方は何を恐れているのか、どなたを恐れているのかという問いかけです。神からの眼差しを恐れるのか、人からの眼差しを恐れているのか。主イエスは福音を述べ伝えることを大切にしておられるお方です。福音というのは私たちを不自由にしているもの、つまり罪から私たちを解き放つ知らせです。そして私たちを不自由にしているもの、私たちを生きにくくしているものとは何かというと、私たちに自由を与えたいと願っておられる神を見上げないで、人の顔色を見て恐れるその人の心の中に、あなた方を縛りつけている力、罪が働いているでしょうということを主イエスはここで問いかけているわけです。主イエスが持っておられる権威というのは、私たちにまさにそのような罪から私たちを解き放って自由にしたい、私たちを自由にするための神の力が、神の救いの力が主イエスに与えられている権威です。神を礼拝する場所、神殿という場所はこの神の権威が発揮される場所であるはずです。だから主イエスは神殿で商売をして自分たちが利益を得ようとしている、人に与えられている神からの自由を奪っている、その人々をその場所から追い出された。神を礼拝するところというのは、人が神の御言葉を聞くことを通して神から自由を与えられることを通して、誠の真理を知って、絶対的な真理を知って、そして私たちは安心して自由に物事が考えられるようになる、そういう場所です。神の言葉を聞くことを通して人を恐れる思いから解放されることができる。私たちが本当に見上げなければならないのは人の顔色ではなくて主の御顔を仰ぎ見ることです。私たちが主の御顔を仰ぎ見るならば、そこで安心をすることができる。この方の眼差しがどれほど愛と許しに満ちているか、どれほど私たちを愛しておられて、私たちの心の中にある不安やさまざまなしがらみから私たちを自由にしたいとどれほど願っておられるのか、主のお顔を見るときに私たちは瞬く間に安心することができるようになる。なぜなら私たちの主は私たちを救いたいと願っておられるお方だからです。お祈りをいたします。私たちの救いの神であられる主よ、あなたは私たちに本当の自由を与えたいと思っておられます。私たちが嫌な思いを感じるとき、ハラスメントをされていると感じるとき、本当にそのとき私たちは人を恐れながら その思いに縛り付けられてしまっています。主よ、しかしあなたは私たちを自由にする真理をお持ちの方です。あなたのこの絶対的な真理の中に私たちが置かれるとき、私たちは安心することができます。そしてさまざまな細かなことの判断においても、あなたに守られているからというその安心感の中で私たちは決断をすることができるようになります。あなたの御業を心から感謝いたします。主よ、どうかあなたの御救いを私たちにお与えください。あなたの眼差しを仰ぎ見る、そのような眼差しを私たちに与えてください。あなたを仰ぎ見るとき、そこにあなたの愛があることを、あなたの慈しみがあることを、あなたの許しがあることをどうぞ気づかせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。